今日のタイトルは復活を与える神、復活を与える神というタイトルであります。まあ、復活という場合3つあるんですね。一つは、今日のメインテーマであるイエス・キリストの復活、これは体の復活です。2つ目は魂の復活ということですね。そして3つ目は人生の復活。まあ、順番はそういう順番ですけれども、まあ、一番身近な、私たちにとって身近な復活は人生の復活かと思います。そして次が魂の復活で、最後が体の復活ということになります。まあ、私たちから見たその親しみやすさの順位を言えばそういうことなんですね。でまず私たちの親しみやすから、安さからの順位じゃなくて、今日はイースターでイエス様の復活を中心にまずお話したいと思いますね。イエス・キリストは30歳の時に神の国は近づいた、悔い改めなさいと、語られまして、そこからですねイエス・キリストの宣教が始まりました。そしてそのイエス様の宣教生活は非常に短かったんです。わずか3年、半でした。3年6ヶ月でした。で今のイスラエルのエルサレムで、捕らえられまして、そして十字架刑という最も残酷な処刑方法でイエス・キリストは処刑されて死んでいかれたのでありました。まあその体の苦痛と、そしてまた心の屈辱と、まあ、両方をですね、深く味わいながら死んでいかれたわけです。でその十字架でイエス様が処刑されているその状況をイエス様のお母様のマリアさんと、そして弟子のヨハネというこの二人がじっと十字架のそば近くで見守っていたわけです。まあ、特にお母さんのマリアさんは胸がもう張り裂けられるような、そんな思いでじっと見守っておられたと思うわけでございます。でイエス・キリストはその処刑されるんですけども、その前にですね、私は命を捨てるとおっしゃってるんです。命を捨てるけれどもまた蘇って命を得るんだということを弟子たちに語っておられたわけでありますが、まあ、実際その通り3日目にイエス・キリストは蘇られた、復活された。もちろん自分から復活したんじゃない、神様がイエス・キリストを復活させたんですね。そして40日間にわたって弟子たちにたびたびこの現れて、自分が復活したことをですね表されたわけでありますが、40日目におよそ500人ぐらいの人たちが見守る中、オリーブ山という山の上からイエス様は天に昇っていかれたわけであります。そして雲に包まれてもう見えなくなったわけなんですけども、そのイエス様が天に復活して天に昇っていかれた時の体は、その前の私たちのようなこのいわゆる肉体ではなく、霊の体という体に変えられて天に昇っていかれたわけでございます。これが体の復活です。ね、今私たちのこの体は、肉体、つまり肉の体と、言われているものなんですね。だからこの肉体、肉の体というのはこれは寿命があるんです。何百年も生きるものじゃないです。もう片長生きする人でも、まあ、100年前後ですね。で大方はもう80代でだいたい亡くなる人が、多いわけです。それは肉体には寿命があるからです。でもそしたらもうそれで全部終わるのかと、私たちの体がなくなって死んだらもう何もかもそこでおしまいなのか、消えてなくなるのかと、ね、皆さんという存在はもうそこで消滅するんですか。そうではないんですよ。私たちの中には魂というものがあるんです。これは目に見えないです、霊だからです。で私たちが信じているというか聖書が言う神様も霊なんです。霊として存在しておられる。だからどんなに見ようとしたって見ることはできません。霊ですから。その神様が、霊なる神様が私たち人間にだけ、動物にではないですよ、人間にだけ与えたものがあるんです。それは何かというと、神様の霊と同じ霊、神の形と 聖書は言っていますが、その神の形である霊魂が人間には与えられているんです。どこに、私の中にそんなのあるの、ね、目に見えない霊だから。だから人間は他の動物ともまるっきり違うんです。だから人間はいろんなものを生み出す、作り出すことができるんです。皆さんがこの部屋の中で見ておられるもの、みんなこれ誰が作ったんですか。人間が作ったんです。どうして人間だけそういうようないろんなものをこう作り出し生み出す、つまりクリエイトする力があるのか、不思議に思ったことないですか。他の動物は子孫を残すために巣を作ったりします。うちの教会の入り口にもツバメの巣が2つあるんですけど、気がつかれましたか。もうそろそろツバメがやってくるシーズンで、あそこにツバメは自分の子供、卵を産んで、そして巣立っていくまでそこでツバメは卵を、温めて、ね、ひなに帰って、そして餌を毎日せっせせっせと運んで、そして飛び立つようになったら飛んでいくわけです。だからツバメはそのように、子供のために巣を上手に作ります。クモも餌を取るためのクモの巣を作ります。それらは動物に与えられたその子孫を残すためのそういう能力、これを本能と言います。そういう能力は与えられているけども、ツバメはあんなに上手に巣作るんだから他のこともできるんじゃないかと。他のことは何もしないし、しようとも思いません。人間だけがいろんなものを作り出すことができる。まあ、私はだいたい20世紀の人間ですけども、まあ幸い21世紀ちょっと生かさせていただいておりますけども、21世紀全部を生きることはできません。これから私たちが今見ていないものがどんどんどんどん生み出されていくと思いますよ。はい、人間にだけそのようなものを何もないところから生み出していくという、そういうこのクリエイティブな能力が与えられている。これは神様がこの地球を作り、このような花を作り、私たちが食べる動物、海の魚や魚介類、それらは神様がお作りになったんです。その神様のこの生み出していくその力、知恵と力と愛情と、それは神様のものなんです。それを私たちが神の形に、人間は作られた霊を持ってるから神様と同じようなことをするんです。アメン。さあ、これから夏に向けてトンボや蝶々が出てきます。で、アゲハチョウというのがありますけども、まああまりですね、アゲハチョウを見るということはあまり、まあ、ありませんね。私は子どもの頃はよくアゲハチョウを見ましたけどね。大きくて美しい蝶々なんです。あのアゲハチョウはですね、最初からアゲハチョウじゃなかったんです。最初はイモムシと呼ばれているものなんです、ね、ここにちょっと
これ後ろの見えますか。これイモムシ、ハウですね。アルボコトル、ハイアルキをするわけ。これがアゲハチョウの最初の形なんです。イモムシ。それが次にはですね、サナギになるんです。もうこの中にじっと閉じこもって、眠っているのか、何か動かないんです。ずっとサナギの状態です。イモムシはこう枝を動いたりしましたが、サナギになるともう動かないんです。そして、3回目にある時サナギからこの出てきてアゲハチョウになって飛ぶわけです。全く別なもんじゃなくて、同じこのものが、その体が
まるきり変わっていくということです。これはそのあの自分で変えていくんじゃないんです。自分で変えていくそんな力はこれにはありません。神様がそのように設計されたんです。神様が変わるように設計されて、その設計通り変わっていくんですね。私たち人間も、私たちもかつてはお母さんのお腹の中に入っていたんですよ。そんなこと信じられるもんか。信じなくたって入っていたんです。皆さん、お母さんのお腹の中に入っていた時どんな形ですか。見たことないでしょ。でも今は自分のそれは見ることできなくても、人のそれは見ることができる、ね、お腹の中の写真撮ることができるし、イラストでいろいろ分かりやすく書かれています。お母さんのお腹の中にいた時と、そして十月十日と言われますか、お腹の中から出てきた時の、人間として生まれてきた時のその姿形と同じものだけども、大きく形が変わっています。そうでしょ。じゃあお腹の中のその胎児が自分で形をどんどんどんどん変えていったんですか。はじめは受精卵といって、男性の精子と女性の卵子とが、これが結合して受精卵になって、そしてその受精卵になると、その受精卵がお母さんのお腹の胎盤の中で定着して着床して、そしてそこから細胞分裂がどんどんどんどんどんどんどんどん目まぐるしく細胞分裂が起こっていって、そして胎児のあの形が形成されていくんです。全部それはお腹の中で起こっているんです。お母さんがそういうふうに作り出しているんじゃない。お母さんはもう全然関係してないんです。お父さんはもちろん関係してないです。あとは全部それは神様が設計された通りに、それが皆さん形作られていって、そしておぎゃーっと生まれて出てくるんです、ね、はい。自然が変えるのではありません。すべて神様がそのように設計されたんですね、はい、体が大きく変化していくということは、それは今お話したように、まあ、蝶々もそうだし、まあ、他の生き物もそうですし、我々人間もそうです。これ全て神様の設計によるんですよ皆さん。アメン。だからイエス・キリストの場合は復活ということですから、それは肉体の死のあと霊の体に復活されたんです。魂はそのままです。でもその魂の入れる器といいますか、入れ物といいますか、それは肉体から霊の体に大きく変化するんです。なぜ霊の体に変えられるのか、それはその後はもう地上で生活する必要がなく、天でその後はあの生きていくためなんです。天で生きていくためにはこの肉体は必要でないし、肉体では天では生きられません。天で生きていくためには天の体が必要です。それが霊の体、まあ分かりやすく言えば天使のような体です。天使たちは天で生きているんです。でも霊ですから、目に見えないです。霊の体ですから、ね。でも天使同士はちゃんと分かるんです。私たちも霊の体に変えられていって、そしてあのそこで永遠に生きていく、その時にお互いを認識することができるんです。アメン。パウロ先生はコリント第二の手紙の5章1節でこうおっしゃいました。私たちの住んでいる地上の幕屋が壊れると、神からいただく建物、すなわち天にある 人の手によらない永遠の家が備えてあることを知っていると言いました。地上の幕屋というのはこの肉体の体のことです。これはこの地上で生活していくためにこの肉体が必要なんです。だけどいつまででも今言ったようにこの肉体はいつまでも地上で生き続けるんじゃない。寿命が来たらそこで終わる、壊れていくんです。地上の幕屋が壊れると次に神様からいただく人の手によるものであらい永遠の家、それは霊の体のことを永遠の家と言った。家というのは魂が住むところ、入れ物ということです。はい。ですから天使のような美しい輝いたそういう霊の体がみんな与えられる。今自分の体のことで悩んでる人いますか？もうちょっとマシな体に、もうちょっとマシな顔に、もうちょっとマシな姿にね、してもらいたかったと思うでしょ。今お金持ちはね、整形してそして自分の願うような顔や形になることができるね。はい。でも日本も韓国も中国もね、アジアももうお金のある人はみんなね、その整形して変えていくそうです。ね、不美人が美人になる、ね、不細工が男前になると。なんぼそんなことしたってね、寿命が来たらもうおしまいですよ、ね、そんなことする必要がない。生まれたままの顔で結構、生まれたままの背丈で結構ね、はい。もう皆さん感謝していきましょう。ハレルヤ。ないならそれらはこの地上を生きてる間だけ、使うものなんだから、永遠で考えてみたら、永遠のスケールから言うたらこの地上の100年前後の人生なんてもうわずかなもんです。ハレルヤ、ね、ですから神様は永遠の家を備えてくださっているというんですから喜ぼうじゃありませんか。はい。2番目は何ですか？魂の復活であります。魂の復活、まあ、これが大事な復活なんです。なぜ一番大事かと言いますとですね、この魂の復活が与えられる人、魂の復活が与えられる人が今言う体の復活に預かることができるからです。死んだ人をみんなが霊の体を与えられるんですか？違います。死んだ人がみんな霊の体を与えられるとそんなんじゃない。魂が復活した人が霊の体の復活が与えられる。これはもうつながっているんです。こちらがなかったらこちらもないんです。こちらがあって初めてこれがあるんです。魂の復活、そして体の復活。だから魂の復活が一番大事ですね。聖書の新約聖書のルカの福音書15章に有名な放蕩息子の例え話があります。イエス様がその話をなさいました。この息子は父親に生前贈与を要求しました。お父さん、今財産欲しい。まあ、お父さんはどうしてと言ったんですけども、息子はいや、もうその理由を聞かないでほしい、お父さんが死んでから もらうものだから、もうそれを生きてる間にもらいたいということだけだから、お父さんあんまりそれ以上突っ込まないでみたいにしたしね。まあお父さんはですね、この息子はそう言って要求するものですから、まあじゃあお前に渡す分だと言って生前贈与をしたんです。で彼は財産の分与を受け取りますとですね、家を出ていきまして、そして自分の思いのままに、まあ、彼はそのお金のですね、ある間思いのままに遊び暮らしたようでございます。でお父さんの財産を使い果たしてしまってすからかんになりますとですね、金の切れ目が縁の切れ目と言いまして、もう誰もこの彼に、寄りつく人がなくなってしまいました、ね。誰からも相手にされなくなりました。ですから彼はもう生活に困ってすっかり落ちぶれてしまいました。そうなって初めて彼は目が覚めたんですね。自分を反省するようになりました。そして、自分の愚かさというものに気がついたんですね。 まあ、若気の至りといいますかね、若い時は本当に、自分を反省することのない人がたくさんいますね。とにかく自分がああしたいこうしたいで、自分のしたいことしか頭にない、したいことだけ頭にあって、しなければならないことは頭にないんです。で、まあ彼はですね、落ちぶれて初めて目が覚めて反省して、自分は悪かったと気がついたのでよかったんですね。今まで自分のことしか考えてなかった。自分さえ良ければよい、自分さえ楽しければよい、自分さえ面白ければいい、満足できればよいと、まあ、全くもう自己本位というかね、自己中な人であったんですけども、まあ、その挙句、その結果が今のこの落ちぶれた状態だ。誰も人が相手にしてくれない、そこで彼はですね、もう一度一からやり直そうと思ったんですね。もう本当に反省しました。そしてこれからはですね、もう自分第一じゃなくてですね、神様を第一にしていこうと。それまで神様の彼女も思ったことがない、ね、それがですね180度変わってしまった。今まで神様のことなんか考えたこともない、思ったこともない。しかしこれからは神様を第一にしていこう、そして自分は第三番目だと、二番目はお父さんたち家族だと、こういうふうにですね、彼の中でその優先順位がですね、すっかり入れ替わってしまったんです。これを悔い改めと聖書では言うんですね。悔い改める、はい、英語でリペントと言いましてね、180度方向が変わるということです。これがね、魂の復活なんですね。はい、で彼はですね、やり直そうということで、まあ、このお父さんの家に帰っていくんですね。そしてお父さん、本当に私を悪うございました、愚か者でした、つくづくそれが分かりました、お父さんからいただいた財産も全部使い果たしてしまいました、本当に愚かでした、お父さんお許しください、今初めてそのことが分かったんです、私はこれからやり直そうと思って帰ってきました、でももうあなたの息子と呼ばれる資格はありません、だから息子としてではなく、あなたの元にいるこの使用人たち、その使用人たちの一人として私を使っていただけたらと思って帰ってきたんです、これからは神様を第一にし、お父さんたち家族を第二にして、そしてもう自分は第三番目で、そう思って帰ってきましたと言って、まあ正直に告白したんですね。お父さんはそれを聞いてね、喜びましたよ、ああ、息子よ、そうか、そしてお父さんはこう言ったんです、ね、この息子は死んでいたのに生き返ったと言ったんです。死んでいたのに生き返ったと、これが魂の復活なんです、ね、はい、今までその彼の心の中には神様のことなど全く心の中になかったんです。それが神様をこれから第一にしていこうと思うんですから、今までなかったものが、死んでいたものが、これから神様を第一にしていこうと、神様が彼の心の中で生き返ったというか復活したんです。これが魂の復活ですね、はい、お父さん喜んでですね、もう雇い人のような使用人の一人としてじゃなくて、私のあなたは息子だと、それに気がついてくれたら私はあなたを息子としてもう一度迎え入れると言ってですね、お父さん息子としての、まあ、処遇を、するようになるわけですね、はい、 さあ3番目3つ目最後の人生の復活について、あの聖書からお話しさせていただきたいと思います。これはですね、あの創世記の37章から最後の50章まで、ヨセフという人のことが書かれてあるんですが、そのヨセフを通して、その人生の復活を見ていきたいと思います。これヨセフはですね、兄弟が多くて12人兄弟がいたんです。で、彼はその11番目なんですね。で、17歳の時にある日、意味のある夢を見たんです。2回見ました。で、2回目の夢はですね、どういう夢かというと、太陽と月と11の星が現れて、そしてヨセフの方にみんなですね、この拝んだと。ヨセフの方を向いてみんな拝んだ。太陽と月と11の星が。一体何だろうこの夢は。私の方にみんな拝んだ。17歳の彼にはその意味が分かりませんでした。そこでですね、兄さん話したら兄さん教えてくれるかなと思って、兄たちにその話をしたんです。私こんな夢見たんです、兄さんこれどんな意味があるんでしょうか、教えてくださいと。そしたら兄が言ったんです。太陽というのはお父さんのことじゃないか、月というのはお母さんのことじゃないか、11の星は我々兄弟のことじゃないか、それがお前にみんな頭を下げてお前の方を拝礼するのかと、そういうことか。いや、私はそういうことかどうか分かりませんけども、とにかく私はそんな夢を見たんです。これは神様が私に見せてくださった夢だと私は思いますと言った。兄たちはそれを聞いてよかったなと言わなかった。みんな腹を立てて怒ってしまいましたね。お父さんもお母さんも我々もみんなお前になんでその頭を下げないといけないんだって言って、もうカンカンに怒ってしまってですね、そしてあのその夢の話をしたばっかりにですね、彼は兄たちに、憎まれるようになって、そしてエジプトに向かうあのキャラバン隊、大将というんですね、そのキャラバン隊に売り飛ばされてしまうんですね。そして彼は17歳で売り飛ばされてエジプトに行ってですね、そこでまああの、そういうあの奴隷市場にかけられるわけですけれども、まあ、ヨセフは幸いお母さんにです。お母さんが大変あの美人だった。姿形も顔立ちも良かった。で、それにヨセフは似てますから、まあ、非常に一見して目立つわけです。今でいうもうイケメンです。ね、はい。もう韓流のスターであり日本のアイドル、ね、17歳ですから皆さん、ね、イケメンでなくても10代の人はみんな美しい、私らから見たら違いますか。もう年いった人はね、若い人を見るともうジェラシーを覚えるって言うんです皆さん。本当ですよ、ね、だからこの17歳のヨセフがですね、もうすぐに気に入る人が現れました。それはエジプトの王様の警備隊の隊長だと。私が買う言ってヨセフを買い取って、そしてあの、まあ、奴隷もですね2つのタイプがある。家の中で働く、まあ、家事奴隷と、そして家の外で畑で働く、いろんな作業場で働く、そういうその家の外で働く奴隷と2つのタイプがあるんですけども、ヨセフはもちろん家の中で家事労働で働く奴隷として帰ってこられた。ヨセフは本当心の中に大きな悲しみがあります。僕は神様から与えられたと信じている夢の話をしただけなのに、兄さんたちがそれを妬んで怒って僕をこんな、ね、エジプトに売り飛ばした、はあ、なんと悲しいことか。もう彼はですね非常に悲しみましたね、だけどもあの夢は絶対神様からの夢だと彼はそう信じました。だから彼はそのように信じたから、その状況的には悲しい状況なんですけども、彼がそう信じることによって心に大きな慰めを得ることができました。 いくら顔立ちが美しく姿形が良くても心の中に憂いや悲しみあるいは大きな疑問を持っているままでは皆さん顔が冴えないでしょう。顔の冴えないような人が家の中にいたら鬱陶しいじゃないですか。皆さんもどうですか？家の中や職場で顔の冴えない人がいたら鬱陶しいと思いませんか？鬱陶しいなあの存在はと消えてくれとこう思うでしょ。だからもしヨセフがその自分の心の悲しみや憂いやなんでこんなことになったのかというその大きな疑問を心に持ったままだったらおそらくその彼を飼った主人は嫌うはずです。そしてもうはい排除ですまたどっかへ売り飛ばすはずです。だけど幸いにヨセフは状況的には悲しい状況だけどもあの夢は絶対神様が見せてくださった夢なんだとこう信じるその夢を信じることによって彼の心はかろうじてそこで慰めを得ることができ安らぎを得ることができ神様は夢を見せてくださったならばその夢は必ず神様はそれを実現させてくださるに違いないと信じるその信仰を持ったんです。皆さん人間は誰でも信仰を持つならば神様の見せてくださった夢であったりビジョンであったりあるいは神様から聞いた言葉であったりその神様から来たものに対してそこに信仰を持つと心が変わるんです。魂が復活するんです。アメン。そうですよ。でヨセフはそうしたあの夢を神様から僕はもらった夢だというそこを信じたのでそこに今言ったように彼は希望を持った。神様はきっと実現させてくださるに違いないと。ですから彼は 顔つきがまあ初め憂い顔であったんですけども悩み顔であったんですけどもそう信じることによって彼の顔つきも変わっていったんです。いい顔になっていきました。もともとのいい顔がさらに心の中から出てくる希望によってさらにいい顔になっていったんです。だからヨセフは、その、警備隊長ポテパルという名前ですけれどもポテパルから非常にですねまたこの信頼されるようになりましていろいろ家の中のことを任されるようになっていくんですね。つまり状況が少しですね明るく変えられていくわけです。私たちもヨセフに習って神様からの言葉神様からの与えられるビジョンそれを皆さん受け取っていこうじゃありませんか。そこから変わるんですよ私たちの人生が。まず私たちの魂が変えられなければならないんです。何によって変わるんですか。心理学を学ぶことによって変わるんですか。まあそれも心理学も多少の役には立ちます。また宮城書店に行ったら、私たちの心の持ち方考え方を変える方法を書いた本がいっぱいありますね。皆さんもそんな本読んで学んだことがあるかも分かりません。いろんな人がいろんな方法を紹介してくれています。こうしたらあなたは変えれます。こうしたらあなたは幸せになります。こうしたら人に好かれるようになります。こうしたら仕事が成功します。もうそういうノウハウ本がいっぱいあるわけです。古本屋に私はよく行きますけど古本屋にもその手の本がいっぱいあるわけです。まあそれも役に立つけれども私が言うのはもっと神様の言葉を信じていくというこの方法です。皆さん信仰という方法です。これは確実です。アメン。だからそれをまあね、今日ご紹介させていただいているつもりでございます。で、彼はですね、そうしてですね、家の中のことをみんな任されてですね、まあ本当に喜んだわけですけども、次にまた新たな問題が起こりました。それは何かというと、警備隊長の奥さんが夫の留守中にヨセフを誘惑してきたんです。大変なことですね。 ヨセフはですね、奥様それはいけませんと。彼はですね、不倫関係になるのを避けようと、拒否しました。するとですね、奥さんは腹を立てました。ね、そして、ご主人が帰ってきた時にですね、まあ、偽りの報告をするんです。あなたの留守中にあのヨセフが私を誘惑しようとしたんですよ。主人はそれを聞いてカンカンに怒りました。そして本来ならもうそこで殺されるところですけども、まあ今までヨセフがよくしてくれたので、まあ命だけは助けよう、その代わりまあその暗い力をに放り込まれました。何年も何年も何年も、ね、再びヨセフはその状況がそのようなですね、もう本当に悲惨な状況にまたなってしまうんですね。せっかく良くなったと思ったらまたもっと前よりひどい状態になってしまった、ね、僕は正しいことをしたのに、僕は間違ったことをしてないのに、どうしてこんな目にたびたび遭うんだろうかと。またそこでヨセフは逆戻りですね、自分の惨めな状況を思い、また彼は心に悩み憂えるわけです。でそこでですね、信仰の戦いが始まるんですね。神様を皆さん御言葉を信じたからといって、そこからトントン拍子に何事も階段登っていくようにですね、いいことずくめで登っていけるかと思ったらそうじゃないですよ。そこを誤解してはいけないですよ。イエス様を信じたらその後はもう階段登るようにもうね、どんどんどんどんですね、状況が良くなっていくのか、全然違うということをこのヨセフを通して知ることができますよ。ヨセフは神様からの夢を見たばっかりにその後の状況が悪くなっていく。これは現実です皆さん。だから私たちクリスチャンはですね、イエス様信じたらもう何もかも全部良くなって良くなって良くなって良くなっていきますよと、そんなこと全然言わないです。それは空想だから、現実でないから。現実はヨセフのようなものです。こんな状況悪くなるんやったらもうそんな信仰せん方がマシやないかと、理屈はそうなります。でも最後を見ないといけんです。途中経過だけ見てたんではダメです。結婚したら幸せになると思ってみんな結婚する。ところが1年2年3年経つうちにそうでないことが分かる。大方のご夫婦が、ね、1週間に3回4回喧嘩する。子供ができたら子供のことで夫婦が揉める。何これ結婚って。一人の時の方が気楽で自由でよかったと、絶対10人のうち8人9人までは悔やむはずです。結婚って何これ、いいと思って結婚したのに当てが外れた。でもそこで皆さんね、結論出したらいかんのです。それは途中経過だ。まだあと最後があるんです。その最後は良いものにしていかなければならないです皆さん。終わり良ければ全て良しという言葉があるんです。途中経過がどんなに良くっても最後がペシャになったら元も子もないです。途中経過はいろいろ苦労するけれども、悩みもあるけれども、ね、思ってたことと違う状況が来るけれども、しかし神様が語ってくださったことは必ずそのようになるんだと信じていく信仰を持つならば、神様がそのようにしてくださるんです。アメン、ね、ですから神様はただ語りっぱなしじゃない、無責任な語り方をしないです。神様がその人に語ったならば必ずそのようになっていくんです。だけど途中はそれと逆のような状況がしばしば発生する。なぜしばしば逆の状況が発生するのか、その逆の状況の中でその人がさあどちらを選ぶかです。その現実の目の前の状況の方を選び取るか、 それとも神様の言葉を選ぶように信仰を働かすか、どちらか二つに一つ選ぶ、どちらを選ぶかになるんです。最初エデンの園でアダムとエバという、ね、ご夫婦がいました。そのご夫婦に神様が二つの木を示して、一つの木は命の木、もう一つの木は善悪を知る木。この二つの木、命の木の実を食べなさい、善悪を知る木の実の方を取って食べてはいけませんと言った。それ取って食べたら死にますよとおっしゃった。ところがこの夫婦は善悪を知る木の実の方を取って食べてしまうんですね。それでその魂が死んでいくわけです。これが人間の始まりです。今も同じです。皆さんの前に二つの選択が神様から与えられているんです。神様の言葉を信じる道と、そんなもの神様の道なんか言葉なんか私はいらない、神様の言葉なくったって生きていけるという方を選択していくか、それはあなた自身の知識、あなた自身の判断という善悪を知る木の実を食べることです。自分の判断という自分の知識をの実を食べる方です。するとどうなるんですか。自分の判断の実を食べたらあなたの魂は死ぬんです。死ぬということはどういうことですか。神様からの命を得ることができないということです。それが死です。神様の言葉の方を選んで信じていくならば、そこから神様の命が魂の中に働いてきて、魂がどんどんどんどん生かされていくんです。アーメン。だから神様が人間に対してなさる方法は昔も今も同じなんです。二つのうちどちらを選びますかと、選ぶのはあなた自身です。それはあなたの運命をあなたが決めるんです。その選択によって、ね、後でいろいろ悔やんでも、もうノアの箱舟と一緒で、洪水が来てからいくら悔やんでももう間に合わないです。洪水が来る前に箱舟の中に入らないといけないです。ああ、こんなことならしておけばよかった、もうそれはいくら過去悔やんでも間に合わないです。だからこの選択っていうのは非常に大事なんです。はい、ちょっと話が外れました。ヨセフに戻します、ね、ヨセフはそのようにしてですね、地下牢に入れられて、なんと、11年が経過しました。エジプトに売られてきて11年が経過した。今も地下牢にいるんです。ある日2人の男性が地下牢に入れられることになりました。二人は王様に仕える人で、一人は給仕役の長、もう一人は料理役の長でした。で、この二人が何日かしてそれぞれ意味のある夢を見たんですけども、ところがその夢の意味を、解釈を、彼らは自分でできませんでした。あら、こんな夢、明確な夢を見たけれども、あれはどういう意味なんだろうか、私とどういう関係があるんだろうか。彼はその答えを知りたいと思っていろいろ考えるんですけども、わからないと。それで、しておりますと、ヨセフがそれに気がついて、どうしましたか、いや、こんな夢見たんだけどね、全然意味がわからないんだと。いや、夢の解き明かしは神様がしてくださりますから、私がそれ聞いてみましょうと言って、ヨセフは神様にお祈りをする。そうすると神様がその解き明かしをヨセフに与えられました。ヨセフはそれをその給仕役の人に話しました。あなたの見た夢はね、あなたはこの3日後にこの地下牢から出されて、そして元の職に復職できるという、そういう意味なんですよって言って教えてあげた。本当か、喜びました。本当です、私が解き明かしたんじゃない、神様がそのように教えてくださった。そこでお願いです。あなたが3日後にここから出られたら、そして元の職に戻られたら、私のことを忘れないでください。王様に私のことを話してください。私は何もこんな目に遭うような悪いことはしてないんです。 どうかそのことを王様に伝えてください。そして私をここから出してください。分かった分かった、お前のことを王様にそのように言ってあげる、言ってくれたんですけども、3日後に彼は牢から出ていきました。ところがもうこの囚人役の長は自分の喜びでいっぱいで、もうヨセフのことなんかもう全くすっかり忘れてしまった。それからなんと2年経った。ヨセフは彼に期待したんですね。囚人役の長がもう言ってくれると思って、そしたらもうここから出られると思ってね、期待したんですけども、何のことはない、期待外れで終わった。2年間。皆さん、私たちも人に期待するでしょ。人に期待したらダメですよ。人にはあんまり期待せん方がいい。期待の できるような人はもう本当にもうわずかしかいないです。人に期待して必ず期待外れに終わるんです。だから人に期待する。ヨセフももうがっくりきました、ね、せっかくチャンスだと思ったのに、相手が忘れてしまって、2年経って今度はエジプトの王様がある意味のある夢を見たんです。ところが王様はその意味がわからない。そしてエジプトの、まあ、知者学者たちをたくさん呼び集めて、王様は夢の話をして、わしはこんな夢見た、誰かこの夢を解き明かす者はおらぬか。ところがエジプトの知者学者は誰一人解き明かす者がなかって、王様は腹立てました。お前たちはそれでも知者学者か、首にするとこう言いかけたんですけどもね。その時にこの給仕役の長がはっと思い出した。あ、夢の解き明かしといえばあの地下牢にいるあのヘブルから来たあの若者ヨセフだったか。彼がいるということを初めてそこで思い出してくれたんです。皆さん、2年のうちに思い出してくれて、王様、実は私が力を入れられた時にこうこうしかじかで夢の解き明かしをしてくれた、そしてその通りになって今私がここに復職できた、あのヘブルから来た男がいたことを忘れてましたって言ったね。王様はそうか、じゃあそれ呼んでこいって言って、力をから寄せを呼び出されまして、王様の夢を聞いた。王様、夢の解き明かしは私がするんでなく神様がしてくださるから、ちょっと時間くださいと言って神様の前に祈っていった時に、神様がヨセフにエジプトの王様の見た夢の解き明かしを教えてくれた。そこでヨセフは、王様、その夢の意味はこうこうしかじかです、ね、今からエジプトは7年間豊作が続きますが、その後7年間飢饉がやってきます。ですからこの7年間の豊作の時に飢饉に備えて、その穀物を蓄えておいた方がいいと思いますよと言ったら、王様が夢の中身とぴったり合った解釈なので、おお、そうか、お前は神の霊が宿っている賢い人じゃの、分かった、これからはお前に一切任せると言って総理大臣にいきなりしてくれたんですねえ。暗い地下牢の中の囚人がいきなりですね、エジプトの総理大臣になって何もかも全部任せるって。どうですか、これが皆さん人生の復活です。で、彼はですね、そのように自分自身の境遇が変わっただけではないんですよ。その後ですね、その7年間の飢饉の時にエジプトだけが飢饉だったんじゃなくて、あそこ、あのエジプトのですね、周りの国もみんなその飢饉に見舞われましたから、ヨセフの家族はイスラエルに住んでいたんですけども、そのところからですね、みんなあのヨセフを頼って、ヨセフがあのエジプトで生きているということが分かって、しかも総理大臣をしているということが分かって、みんなびっくりしてですね、そしてヨセフのところにね、やってきたわけです。で、兄たちはもうみんな謝りました。ヨセフ、悪いことした、許してくれ。で、そこで、ね、深々とヨセフにね、頭を下げるんですね。ヨセフは、お父さん、兄さんたち、ご無事でしたか。私がこうなったのは神様の計らいによります。神様がお父さんたちを救うために私をこのエジプトに送られたんです。こう言ってですね、これからは私がお父さんたち、兄さんたちの面倒を見ますって言って、 そしてエジプトでこのナイル川 の, あの地中海にこう注ぐですね、あのところ、ナイル川がこうバーッとですね枝分かれしています。一番その土地が越えたところですね。そこにですねこのお父さんと兄さんたちをね住まうことができるように王様にお願いして、王様はうーんそれでいいそれでいいと、王様はもうヨセフもう全く信頼してますから、ヨセフのまあいわば言いなりなん。そこで70人と家族全員ですねエジプトに移住すあのしてヨセフによって養われるというこのイスラエルの救いというより大きなことがなされていったわけですね。アメン。これがヨセフの生涯です。ですから皆さん、人生の復活ということは今お話したように神様の語られた言葉、神様からいただいたその夢幻というもの、それを固く離さないで信じ続けていくならば、それは時が来れば実現していくということです。アメン。そしてそれは途中はいろいろ苦難があって、今お話してきたようにですね逆境を経験するんですけれども、そこでも信仰に固く生きていくならば、結果がすごい結果が見ることができるんです。イエス様も十字架で苦しみました、ね、しかしそこで終わったんじゃない。イエス様も神様によって復活与えられ、天に昇って栄光の座にお着きになったんです。アメン。私たちもこのように復活ということがあること、今日皆さんと一緒に学ぶことができたと思います。どうか神様を受け入れて、神様の言葉を皆さん信じるようにしていかれてはいかがでしょうか。お祈りしたいと思います。ハレルヤ様、今日のイースター礼拝を感謝します。今お話したように神様は私たちに3つの復活を与えてくださるお方であります。どうか今日聞いてくださった方々がこのことをただ耳で聞くだけで終わらせず、心に信じて心に受け入れることができるように祝福してください。そして神様の復活を経験していくことができますように、体験していくことができますように、魂の復活、人生の復活、そして最後に私たちがいずれ死を迎えますが、死んだ後霊の体に復活すること、そのことを神様がしてくださることを望みながら行くことができますように、神様祝福してください。皆によってお祈りをいたします。アーメン。